塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も早速番組をスタートしていきたいと思います。前回もお伝えしましたけれども、この6月11日にですね、静岡地裁による袴田事件の再審開始決定に対してですね、東京高裁がこれを覆すという決定が出てしまいました。静岡地裁の方ではですね、これ以上の交流は耐え難いほど正義に反すると、言ってですね、再審開始決定命令を出したんですけれども、これがまた覆されてしまったわけですね。袴田巌さんは、ビートルズが初来日した1966年からですね、ポール・マッカートニーが71歳で武道館に戻ってくるまでの48年間、同じ時間ですよ、この間ずっとね獄中で過ごして来たわけですね。そして毎日毎日、今日こそ自分が死刑執行されるんじゃないかというね、死刑執行との恐怖と戦っていました。そして自分の中でね、おそらく精神のバランスを保つためだったと思うんですけどもね、独自の世界を作り上げてしまって、現在は自分が、ローマ法王とかね、天皇だとか、最高裁判事だとかっていうふうにね、言っていらっしゃるそうなんですけどもね。すでに袴田さんも82歳、お姉さんの秀子さんは85歳です。袴田秀子さんはですね、記者会見で、これまでも50年戦ってきたんだから次の50年も戦うと、100年戦争だって法務省で言ってきたんですよ、言ってやったんですよっておっしゃってましたけどもね、まああと50年戦えるはずがございません。もう本当に数年のうちにね、解決していただかなくてはいけないなと思っております。そんな冤罪をなくすためにですね、日本中を奔走していらっしゃいます布川事件の冤罪被害者、桜井昌司さんのお話からスタートしていきたいと思います。
皆さんこんばんは。布川事件、冤罪事件を体験しました桜井です。桜井昌司です。7月に入りまして、暑い日が増えてきましたけども、私は暑さが大好きなんで、暑くなるほど元気になるっていう体質でして、刑務所でも千葉刑務所にいました時に、夏になるほど元気になりましてね、こう真夏の日差しの中、毎日運動時間いっぱい走り回っていたななんて、いつも懐かしく思い出します。まあ、子供の頃は自分は夏が好き でしたね、暑くなれば喜ぶっていうそういうタイプでした。7月になって、今月はいよいよ私の国賠裁判、国家賠償裁判ですけども、それもいよいよ証人尋問というのが行われることになりました。7月24日に東京地裁で私と私の連れ合いと姉の3人が証言しまして、いかに我々がこう冤罪によって被害を受けたかった、そういう話をするんですけども、警察と検察はですね、まあ、私年金がないんですけども、20歳で逮捕されまして、それから49、もう50まで入ってましたからね、年金って受ける資格がないんですね。で、まあ、そういうのも、まあ、私の損害の一つだと思うんですけども、警察はですね、そもそも20歳の時不良だったんだから、そんなやつが年金もらえるような生活してるはずないって言うんですね。この人たちは後世人間が立ち直って蘇って真面目になったり一生懸命になるというのを知らないって信じられないのかなと思ってまして、まあ、そもそもそういう人たちが犯罪を取り締まるような立場になっちゃダメなんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり犯罪を犯罪として、罪を憎んで人を憎まずと言いますかね、そういう思想がないから、あの人たちというのは罪も憎んで人を憎んで平然と冤罪を作り上げるんだななんて心から私この頃思ってます。前の放送で、 いつで袴田事件が東京高裁で勝って、いろいろ社会的にこう大きなニュースになると言いますか、残念ながら東京高裁では信じがたい理由で再審開始決定が取り消されました。私は袴田弁護団が作った特別抗告書と言いますか、最高裁に提出する文書なんで読みましたけども、曲解、誤解、偏見、言い違いっていうんですかね、裁判官たるものがあれほどひどいそのなんていうんですか、過ちを重ねていいものかなとつくづく思いましたね。この世の中で、まあ、よく私言ってますけども、過ちを許される職業立場ってないと思うんですよ。どんなお仕事の人も間違ったことをしたらペナルティがあります。裁判官は裁判の上で過ちを犯して責められない。だから大島隆明という裁判官はあんないい加減な判断をしてるんじゃないかと心から怒りを感じましたね。もしかして、まあ、大島隆明の決定、あるいは袴田事件に関心を持っていらっしゃる方は分かるかもしれませんけど、静岡地裁で袴田さんの DNA と違う DNA が発見しましたよ、だから袴田さんは釈放しますよって、まあ、村山さんという方が判断しましたよね。でその根拠になった筑波大学の本田克也先生の鑑定、間違ってるっていう法医学者が何人かいましたね。あの鑑定は間違ってるんだって、まあ、大阪医科大学の鈴木浩一さんという方が最たる、まあ、当主というかトップランナーでこう批判してるわけなんですけども、その理由がですね、クレオエチコなんとかというよく分かんない、まあ、私は無学なもんですからよく覚えられないんですけども、そういう試薬がありまして、その試薬は大量に使うと DNA の構造そのものを破壊してしまうんだと。だからそれは適量、適当な濃度を持って使う必要があると実は本田先生が言ってるんですよ。そしてその適量、適当な濃度を使って検査したことが DNA 鑑定をできたんですよっていうのが本田先生の主張なんですね。で鈴木浩一というこの御用学者は何をしたかというと、そのクレオネチコなんとかという要素を大量に濃度を還元するので大変濃い濃度でやったから DNA の酵素を壊れてしまって鑑定できませんっていう、これ当たり前じゃないですか。本田先生がそう言ってるんですから。でそう言ってることをこの東京高裁は無視して、そういう試薬を使うと鑑定できるはずないんだと、こういう言い方なんですね。もう狂ってるというか腐ってるって言いますか。私もちろん袴田さんが無実だと確信してますし、同じ冤罪仲間として知ってるつもりなんでね、大島決定が弁護団の主張あるいは鑑定人の主張全てを平等に公正に理解して、ある意味公正な言葉で言うんだったら、それはねやむを得ないと思うかもしれません。でも言葉を曲解してねじ曲げて、それであんなことをして裁判官って裁判だからって許されるんだろうかと、すっごい今怒りが収まらないんですよね。今度の決定の中で本田先生が鑑定の記録を全部破棄してしまった、あるいは実験の音をつけてなかった、だから怪しい、そんなことを言う人も、あるいはネットの世界でそう言う人もいるみたいですけど、これが全くの誤解なんですね。私もなぜなんだろうってね、私も一応は公正に物事をいかに袴田さんが無罪と確信してると言ってて、それは公平に判断してるつもりです。記録後の破棄はおかしい、あそうだよね、なんで破棄しちゃったんだろう、実験の音をつけてないのおかしい、あそうだよねって、なぜなんだろうって、それ不思議に思いました。で弁護団の抗告書を読んで分かったんですね。本田先生は静岡の地裁の裁判の過程で検察官が求めるままに鑑定の記録を提出してるんですよ。こういう経過です、こうなんですって裁判所の求めを出してるんです。静岡地裁で全て出したもんだから、それはいらないものとして破棄しただけなんです。これ謝ってます？謝ってないじゃないですか。でなぜ実験の音をつけてないかというと、その部分は誰もが 鑑定を行う人は普通に通常に行う鑑定の過程だから、いつでもどこでも説明できるから実験ノートをつけなかった、そうおっしゃってるんだそうなんです。これ当たり前だと思いません？なんかその言葉が一人歩きして、まあ自分自身もちょっと本田先生をこう疑ったのはちょっと申し訳なかったと思ってるんですけども、こういう言葉の世界だけが一人歩きして、いや鈴木鑑定が誤ってるって言ったから本田鑑定が間違ってるとかですね、あるいは実験ノートそんなものがないからおかしい誤った鑑定だ、そういう先走るっていうのはちょっとやっぱり恥ずべきことなんじゃないかと、ましてや裁判の世界ではそんなことを行っちゃダメなんじゃないかと心から思いました。私6月11日にその雨の中で思い思い、この言葉を失うっていう思いを実感しまして、この中でまあ皆さんにお話したかと思いますけど、私は自分の獄中経験で冷や飯食いという辛さを知りました。冬の寒い時に冷たいご飯を食べると体の芯から冷えて震えが来るんですね。冷や飯を食わされるっていう辛さを身をもって知った。無罪判決を受けた時、肩の荷を下ろすというスッと肩が軽くなって喜びを知った。私は雨の中で11日言葉を失うっていう、なんていうの、怒りともなんて悲しみともつかない虚しさを覚えましたよね。でその後北海道へ実は行ったんですけども、ずっと胸が痛かったんですね。で 胸が痛いっていう言葉あるじゃないですか、言葉として。胸が痛むってこういうことなんだろうかっていうぐらい胸がずっと痛くてですね、参ったんですよね。でなぜ北海道行ったかと言いますと、恵庭 OL 殺人事件と呼ばれる冤罪事件があります。これは橋向さんという OL の方が下半身を焼かれたって、殺されてね、下半身が焼かれたって、まあ、女性機能あたりですよね。激しく燃焼してた、そういう殺害したと発見されて、大越さんという女性が犯人として逮捕された。今札幌刑務所にいます。8月に満期で出てきますね、もう刑を終えて。でその女性がですね、社会帰ってきて記者会見もしたくない、昔もう記者には相当嫌な思いしたそうですね。いや気持ちは分かりますよ、でもやっぱり堂々と冤罪を訴えてほしいな。先日再審請求札幌地裁では負けてしまいましたけど、必ず勝てる。大越さんって方はすごい華奢な方だそうで、橋向さんって方は結構大柄な女性だったんです。そんな人をですね、車の中で首絞めて殺せるの、雪の中死体を運んで下半身をのこう焼き付くです、炭化するほど焼くような行為できるのっていろんな疑問がありまして、これも必ず再審として勝てるんで、まあ、激励に行ったんですけど、残念ながら面会しないということを拒否されまして、でそれから私は博多へ飛んで、まあ、冤罪仲間になったりして、最後は島根刑務所でまだ表に出ていない26歳の青年の冤罪事件の被害者に会いに行きました。ぜひ社会出てきたら、この方もね来年には出てきますんで、ぜひ再審やろうっていう励ましてきました。世の中本当にいっぱい冤罪があるんですね。これが全てその被害者の言うがままとか、あるいは科学的鑑定を曲解したり誤解したりねじ曲げたりしたままに認められてしまう。今九州で再審弁護団を据えている弁護団の人たちの力で再審法を改正しようと国会の議員さん方にこう要請しています。再審というルールはありませんね。ですからその証拠開示が不十分だったりされないままどの裁判も過ごしてしまっている。今すぐ検察官が各冤罪事件の弁護団の要請に応えて全ての証拠を提出したら、多分全ての冤罪事件、全てとは言えないかな、でも大多数の冤罪事件が勝つと言われてるんですね。弁護士さん方がそう言ってます。でこんな事件を、こんな事態を放置したままで本当に国会っていいのかって私問いたいですよね。国会というのは立法府で、国民の一人一人が自分の人権が守られて、自分の命が守られて、全うすべき人生を自分の思うままに全うできる権利を守るのが国会の責任だと思うんですね。大変生意気なこと言うようですけど、私はこの冤罪を体験させられたおかげで日本という国家が歪んでいるということを心から知らされました。法治国家である日本が、その司法が歪んでいる、だから安倍さんのように、あるいは財務省のように平然と嘘を言っても 何も責められない日本になってしまう、平然と嘘を言う日本になってしまうと私は思ってるんですね。これからもですね、私あの自分の生涯をかけて冤罪がなくなるような、そして嘘が許されない日本にするために声を上げ続けていきたいと思ってますね。皆さん今後とも私たちの声に、私たちの思いに力を貸していただけたらありがたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
桜井昌司さんのお話を伺いました。桜井さんが現在戦っている国家賠償請求訴訟というものはですね、桜井さんを犯人にしてしまった警察官や検察官を直接訴えることができないんですね。日本の法律では国を相手に賠償を請求するという形になっております。深川事件で桜井さんが無実なのにもかかわらず有罪とされ、29年間もの間獄中生活を余儀なくされ、普通の生活をしていたとしたら得られたはずの利益を奪われるという損害を受けております。来月のですね7月24日13時15分からですね、東京高裁の103号法廷で桜井さんと桜井さんの奥様、桜井さんのお姉様が、最終尋問を受けてですね、そして裁判が終わる、結審するということになっております。この日はですね、法廷を支援者で埋め尽くそうではありませんかということで、支援団体が動いております。よろしくお願いいたします。さあ続きましては、日本プロボクシング協会の、事務局長でいらっしゃる新田翔生さんにお話を伺いたいと思います。前回もお伝えしましたように、6月12日はですね、東京高裁の記者クラブでボクシング協会が記者会見をしました。その模様は前回のですね放送の、ポッドキャスティングでもご確認いただけますけれども、今日はですね、再度新田翔生さんにお話を伺いたいと思います。ここからはですね、いつものように、日本プロボクシング協会のですね、事務局長をされています新田翔生さんにお話を伺いたいと思います。本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
先日ですね、6月11日にあの再審開始決定が覆されるというまさかの結果に、言わせた人たち一度驚いていらっしゃいましたけれども、はい、まずこれについてですね、あちこちで感想も聞かれていると思いますけれども、はい、もう一度お願いできますでしょうか。
当日ですね、そこ現場にちょっといなかったんですよ。
はい、
でもう問題ないだろうと思っていたので、はい、別にそこにいなくても、いいだろうと思っていたので、違うところにいたんですけども、はい、ちょっと仕事中だったんですけど、携帯で結果が伝わってきまして、
はい、
まさかの結果ということで、ちょっと仕事をしながらだったんですけど、もう頭が真っ白になっちゃってですね、
はい、
っていうのをちょっと覚えてますね。
結構良い結果を皆さん期待して花を持って集まってる人もたくさんいたんですけども、
ただちょっと今なって思ってみると、
はい、
弁護団も含めてですけど、もう少し、慎重に冷静に、考えるべきだったかなと思うんですけども、
はい、
もうその後祝勝会の、ね、準備もしてたんですけどもね。
そうですか。はい、なるほど。翌日の記者会見もお邪魔しまして、袴田秀子さんがですね、もうこれまで50年戦ってきたんだから、これからも戦うぞということで、100年戦争だって言ってきたんですよっておっしゃってましたけれども、はい、本当に強い方だなと思って、ちょっとほろっとしてしまったんですけどね。でも100年戦えるわけないですよ、もう数年以内にね収めてもらえない、
100年、ね、生きるわけないのにって、質問してた記者もいましたけど、
いましたね、
それは当たり前の話で、別に年数関係なく戦い続けるっていうね、意思の表れだと思うんですけど、
はい、そうですね。検察はタオルを投げるという署名活動もされていらっしゃいましたけれども、はい、まさかのですね、正しいレフェリーであるべき裁判所までが相手方のセコンドについちゃったみたいな感じがして、本当に驚いたんですけども、はい、これからの署名活動とかはどのように、
まだ具体的には次の活動をどういうふうにするかっていうのはまだ決まってなくて、ちょっと委員会を開いて、ちょっと方針を決めなくちゃいけないんですけども、
はい、
いずれにしろ協会で声明文を発表している通り、これからも引き続き支援をしていくことには変わりないです。
あ、そうですか。
はい、でボクシング協会のみならず、海外の、WBC という、海外の、承認団体も、これからも支援を表明してくれてますし、
はい、
まあ、引き続きボクシング界全体で支援するのは変わらないかと思います。
わかりました。まあ、これからの活動といっても、まあ、具体的に何をしていこうというのはちょっとまだ具体的にはなってないのかもしれませんけれども、
まあ
ね、
ただ、
どんな方針で、
一応その決定の内容は、はい、まあ、ちょっと残念な内容だったんですけども、かなりメディアにも取り上げられて、はい、で、まあ、事件の内容も、うん、多くの人に、またさらに多くの人に多分伝わっただろうし、はい、まあ、もちろん、賛否はあるけれども、うん、メディアの多くは、まあ、今回の高裁の決定に対して、まあ、ちょっとやや疑問を感じているような論調だと思うんですね、はい、なので、まあ、よく捉えれば多くの人にこの事件が、うん、知られて、はい、でまた多くの疑問がさらに、うん、広がったと思うので、まあ、それを生、まあ、かしてというか、うん、いうことで、もちろんまあ署名もそうですけども、はい、次の活動いろいろ、まあ、やりやすくなったんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。今回ですね、まあ、新聞報道などでは DNA のことばかりが話題になってましたけど、まあ、御殿の衣類の話題とかですね、他にも本来こう無実を証明するはずだった証拠もたくさんありますよね、はいはい、その辺についてはどのように、
まあ、今回はその DNA の扱い方が焦点になってるんですけども、はい、実際にはまだ御殿の衣類だったり、取り調べテープが出てきたことだったりとかですね、その辺が、まあ、一応最終意見書には出してはいるんですけれども、でも、もう少しその辺を、突っ込んでですね、はい、証拠として強化していって、うん、最高裁では弁護団にはそういうことで頑張ってもらいたいなと思うんですけども、はい、DNA に関しても技術の進歩が、うん、日進月歩の早いので、例えば、国内でも海外でも、はい、まあ、それが採用されるような、うん、判例がもしかしたら出てきたら、はい、また捉えられ方も違ってくるかと思うので、うん、はい、まあ、そういうことも期待しつつ、はい、まあ、その他の、証拠固めを、はい、まあ、支援者として、ボクシング協会としても、はい、引き続きに応援していこうというふうに思います。
はい、わかりました。検察による抗告をですね、もうできなくしようというような動きをしていらっしゃる弁護団のですね、はい、方々もいらっしゃるようですし、海外のですね、イノセントプロジェクトというんですか、はい、無罪を証明するための、新しい動きなどを、広げていこうという、なんかいろんな動きが出てきているようなんでね、はいはい、そこらにも期待したいなと思いますけれども、長い戦いになりそうで、
はい、
なんともね、言葉が見つかりませんけれども、ぜひ、
まあ、平子さんおっしゃったようにね、はい、これまでも戦ってきたんだから、うん、これからも戦うだけだと、
ね、
もうそれに尽きると思います。
そうですね、はい、まあ、でもなるべくね、ラウンド数は減らしてですね、
そうですね、はい、早めのラウンドで、
はい、わかりました、はい、本日も新田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。
さあ、聞いていただきました、日本プロボクシング協会のですね、サイトの方から、検察はタオルを投げろという、署名活動リンクが貼ってありますのでね、ぜひ、そちらの方チェックしてみていただきたいと思います。さあ、最後になりました、冤罪の話をすると敬遠する人が多いんですけれども、話を聞いてくださる人もいらっしゃいます、そして中にはですね、きちんと話を聞いてくれた上で冤罪って言うけど、その人は本当に犯人じゃないんですか、犯人の可能性もありますよね、冤罪かどうか一般人の我々には判断できない気もするんですけど、と疑問を投げかけてくれる方もいらっしゃいます。確かに私たちは捜査機関の人間ではないし、現場を見ているわけではありません。しかしメディアに掲載されている検察や警察の言い分、裁判所の判決文などを見て、これはちょっとおかしいなと、冤罪の可能性が高いんじゃないかと思える場面も多いのは事実です。例えば 狭山事件で殺人犯の汚名を着せられてもう54年も無実を訴えている石川和夫さん、現場に残された脅迫状の筆跡が石川さんの筆跡と似ているとされておりましたけれども、しかし被差別部落出身の石川さんは当時1963年当時ですね、字が書けませんでした。読み書きができなかったわけですね。捜査機関は読み書きできない人に無理やり字を書かせて、ほら筆跡が似てるでしょうと、無理やり石川さんを有罪とする根拠の一つにしてしまいましたが、読み書きできない人に筆跡だなんてナンセンスですよね。その後石川さんは刑務所で独学で文字を覚えて読み書きができるようになり、自分が受けていた差別の本当の意味を理解することになります。最新の科学的鑑定では脅迫状の筆跡は 99.9% 石川さんのものではないと結論付けています。それからですね、決定的な証拠が後から出てくるというケースが多いんですよね。これは警察が捏造したんではないかというふうに考えられているわけですけれども、狭山事件の石川さん宅の捜査の時も有力証拠の一つとされる万年筆が数日間は発見されなかったのに後で鴨居の上から発見されるということがありました。袴田事件の有力証拠、犯行時に着ていたに違いないと言われている5点の衣類もですね、逮捕後1年2ヶ月してから発見されています。和歌山のカレー殺人事件でもですね、林真澄さんの家からヒ素が捜査開始後4日目になって発見されているということがありました。これも最近ね、冤罪ではないかという声が上がっております。このようにですね、誰がどう考えてもこれちょっとおかしいんじゃないかということが今でもたくさんあるわけですね。真犯人かはどうかは別にして、とりあえず誰かを捕まえれば警察としては一件落着してしまいます。日本の警察ってそんなにひどい組織なのと言われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そうでなければこんなにたくさんの冤罪被害者が生まれるわけないんですよね。こういったことを知っていただくためにも、塀の中の白い花、本当に何もやってませんでは分かりやすい放送を続けていきたいと思っています。そして最後になります。皆さん、国民救援会というのをご存知でしょうかね。冤罪被害者を支え再審への扉を開くために協力している団体です。現在会員を増やすためにですね、頑張っていらっしゃるんですけれども、ぜひですね、検索、日本国民救援会で検索をしてみてください。問い合わせは電話番号 03-5842-5842、03-5842-5842、メールは info@救援会.org ですね。ぜひ検索をしてみていただきたいと思います。そして賛同される方はぜひですね、国民救援会に加入していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。白い